笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、6月4日夜10時30分を回りました。こんばんは、アシスタントの船越香織です。
はい、新野明秀です。
いよいよ
ワールドカップ、イエーイ
そうですよね。
はい、もうちょいね、はい、
日本はどこで当たるんでしたっけ。
知らないの。
初戦がカメルーンで、その次がオランダ。
オランダ強いんですよね。
デンマーク
です。
です
やばっちゃいました。です。
そのうちの1勝1分け、
いやそれは分からん、相手次第だから
まあそうだね、1勝1分けいっぱいできれば受ける可能性があるかな
っていうことですかね。
そうね、
うん、頑張れ日本っていうことですよね、うん、
で今日ね、何のネタを先に持ってこいでしたの。
今日はですね、うん、最近年末からちょっと病弱な船越香織としては、
うん、結婚してからなんか調子悪いって言ってたらなんかね
そうなんです、結婚してからなんか体調悪いですね、でちょっと病院にかかることが多くて、うんうん、でその時にこうその看護師さんの、うん、応対だったりとか、はい、お医者さんの応対とかで、うん、こう嬉しくなることもあれば、
男みたいだねなんかね
いやじゃなくて
俺も癒されるんだけどさ
看護師さん、うん、お医者さんもね、そうなんですよ、うんうん、カチンとくるお医者さんとかも、
ね、大事だ、多分弱っていくからね病院ってね、
ですよね、うん、はい、
心ない人なので結構ね、
うん、もう医者の治療とかよりもね、看護師さん、俺は看護師さんだったけど、はい、がもう手握って大丈夫ですよってもうそれだけで 80% ぐらいはもうね回復してるからね。
ピンクがいい
っ
すね、
ピンクプレーの話じゃないですか、この自分の好みの、俺は黄色いっぽいのがいいかな、はい、
いやでも看護師さんって手握ってくれるんですか。
秘密中
そんな過去があったとは。あ、でその時に、うん、首のヘルニアした時のお医者さんは、まあ、仕事終わってギリギリに行くわけですよ、うん、で行くと、すいません先生今日は質問があるんですって質問用意していくと、うん、短くねとか
嫌われてるね
簡単にねとか言われちゃうんですね、
うん、難しいこと言うんでしょ、また
で、うん、
前理状態はどうでしょうかとか、
でまだ入って先生いいですかって言って短くねって言われちゃうんですよ。全然長く話して診療が終わって、うん、じゃなくて、
あ、マークされてんだよね
いやいやいや、うん、でなんかそういうのを、ね、見てるとなんかこうもう行きたくないなとか思うわけですよ。でも病院も今本当経営大変なんで、うん、その患者様とか、うん、いかに接遇をよくするかっていうことを皆さんね目指してるんですよ。
キラーパスが出ましたね。
誰も取れない
。あららら、今のはね。
前世紀の中田秀夫氏
を。いや
追いつかないフォワードが悪いんだ的な。
今のさ、はい、いや今のはね、ちょっとね、はい、オフサイドトラップかかると思うんだよね。
そんなね、30秒前に、はい、なりましたので、今日はそんな。
これ聞いてる人何で盛り上がってるか分かんないですよね。うん、
本編をご期待くださいって感じでね。
はい、接客などに長けた方をお迎えして本日はお送りしたいと思ってます
チャンネルはそのままでお願いします。今週も
よろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
本日の達人の紹介をします。達人ナンバー41番、高波ルナさんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、 プライベートコンシェルジュ代表アナホテル大阪入社後、役員秘書総務を経てコンシェルジュに5年勤務。在職中は VIP の顧客管理、応対、航空券発券、ロビーの新人研修講師などを担当。独立後は講師としてあらゆる分野の企業の人材アドバイザーや研修などを通じ、4年半で2500人以上のクライアントを持たれています。現在研修講師の他にビューティービジネスコンサルタントとして美容、化粧品、美容医療業界に受付のサロンコンシェルジュ化とスタッフの接客教育、ロイヤルカスタマーとして富裕層の顧客囲い込みを提供されています。それではよろしくお願いいたします。
はい、高波さんこんばんは。
こんばんは、
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー香り、
はい、
くつろいでないんですよ、はい、よくよく見てよ。
あのですね、うん、姿勢がいいんです。
姿勢もいいしね、こんなに美しい方が、
う
ん、
はい、
我が番組に、はい、誰以来、いや初めてかな。
今までのゲストに、
あ、行っちゃったみたいなね。
行ったんじゃないですか、
ね、そうね、ひびちゃんに続いてぐらいかな。そんなこともないね、そうね、
はい、いらっしゃって、
いやいやいやいやいや、ね、で女性の目から見てどうですか高波さんは。
あのですね、可愛、うん、らしい、
可愛らしい、はい、
です。最初ブログをあのブログをね見てきたんですよ。でブログを見てきたら、あ、なんか大人っぽい方なのかなとか思って、でドア開けたらなんか、
そうそう、なんか恐れさん上げ、あ、下げてないと大丈夫、
可愛らしい、あ、可愛らしいことだと思って、ちょっと親近感をあのが湧きました。すいません、
はい、
いやスラッとしてて顔がこう顔なんか美人だと思ったんだけど、すごいスラッとしてて姿勢が良くて顔が可愛いよね。
顔ちっちゃい、
ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、俺の半分ぐらいかな、うん、うん、かもしれない、ね、
ディレクターも、はい、ふんふん言って
るか、はい、かしかしてってことで、今日はですね、そんな美しい高波、これ月下と書いてルナと読むんですか。
はい、ルナと読みます。
当て字ですか。
当て字です。
当て字ですか。で芸名ですかね。
芸名です。
芸名ですか。芸名というか、でもお仕事はプライベートコンシェルジュっていうことなんですけど、これ会社名、
屋号ですね。
屋号ですか、はい、でじゃあ高波さんは、何々やってますって時に、その何々のその職はな、何を言うの、社長って言われた方がいいんですか。
でもその人に合わせて、うん、紹介するのめんどくさいときは講師ですとかいうときもあればあの執筆してますっていうときもあるし、
でも自分では私これみたいなのあるんでしょ。
うん、別にない。
ないんですか。高波ルナは高波ルナと。
し、そのプライベートコンシェルジュってつけたのも、うん、まあいろんな仕事してるやろと。
うんうん、
とりあえずつけて、うん、その時やってることを言えばいいやと思ったので、
うんうんうん、
まあ職種にこだわりは
あまりないのね。
ないです。はい。
でもそのコンシェルジェってところにちょっとキーワードがあるのかなっていう。
そうです。あ、それをつけてると何これっていつも聞かれるので、実は前職ホテルのコンシェルジェやってて、うんうん、今はこれしてるんですっていう相手から突っ込まれて初めて喋れるっていう。
なるほどね、はい、
あのトリックになっている
上手
もあります。
はい。で、まあ、よく耳にするんですよコンシェルジェってね、うん、
はい。
でコンシェルジェが何なのかわからないっていうか、このキーワードはよく耳にするけど何なのかわからないっていう部分があるじゃないですか、
うん、
ちゃんと説明を何とかな理解してないというか、
うん、
一口にコンシェルジェって何なんですかね。
よく俗に言われてるのはノーと言わない、
うん、
できませんとは絶対に言わないというふうに通常は言われています、うん、ただ日本の場合だと、うんうん、ほとんどの人は多分 VIP の応対とか、うん、もう要はそれ本当はゲストリレーションズって名前なんですけど、うんうん、それを兼ねてやっているところが多いので、うんうん、まあ何でも屋さんみたいな、
うん、
あとはおしゃべり気にした、まあ、来た人と、うん、まあバイバイって帰るまでずっとおしゃべりをし続けるっていう仕事ですかね。
コンシェルジェのイメージはなんかすごいこう高度な接客だとか、うん、すごくその、なんだろうな、フィーが高いホテルの、うん、 接客 の, そのレベルのことをコンシェルジュって言うのかなっていうふうに思ってる人多かったと思うんですよね、うんうん、じゃあそれが今みたいなその今のような意味合いだったっていうのは僕初めて、うん、こう相手をしなければならないとかそのサービスの根幹みたいなところじゃないですか、
うん、すごい根幹ですね。
そこはもしかするとそのすごいレベルの高いじゃなくてすごい元の根っこの部分をあえてまあ、ね、出してるのかなという気がするんですけども、うん、そんな高波さんに今日そして来週はスポットを当てていきたいと思いますが、
はい、
関西弁も混ざってましたが
関西弁
関西弁じゃ関西人じゃないんですよね。
関西人じゃないです
ね。じゃないですよね。まあ、関西ちょっと関わったことはあるんですよ。だって ANA のホテル大阪いたわけですからね。
うん、
で元々ご出身は
北海道、ね。
北海道。北海道どちらですか。
函館です。
そんなに遠慮しなくても函館いいじゃないですか。函館行きたいな。
いやーまあ。いいとこだと思いますけど。
今の間は、ま、いいの悪いのって感じだったんだけど。
18歳までだったらいいと思います。
なんだそれ。
若い時に山とか川とかにいるのはいいかなと思いますけど、あとはもう刺激がないので、まあ都会がいいかなっていう感じですよね。
松山千春はまだ住んでますよ北海道に。阿蘇郎に。
まあ確かにね、好きな人は好きかもしれないですけど。
でもふるさととしてはね、
まあ、ふるさととしては、うんうん、まあ、ネームバリューがあるので、うん、いいかなっていう感じですよ ね、
うん、そうですね。で函館になんかいらっしゃった時というかそので高校卒業してこう、まあ、就職、進学かですよね、
はい、
でちなみに子供の頃はどんなお子さんだったんですか。
だいたい成績表に朝の帰りと帰りの会は聞きましょうって書いてましたね。
あ、うるさいんだ。
聞いたことは、うん、多分ない、記憶がないので、
うんうん、人の話聞かない、
聞かなかったですね。そうそう、すごい高校生の時も廊下を走ってるイメージしかないって言われました。
それが今や廊下走るどころの騒ぎじゃないですか。歩き方を教える仕事ですよね、ある意味で。
そうなんですよね、だいぶおとなしくなりましたよね。
でそのそれが元気だったんですけど、なんかスポーツとかやられたんですか。
その時は陸上もしてたし、羽根球、
羽根球、
あ、バドミントンですね、バドミントンやってたり、うんうん、あとテニスやってたり、うん、スキーやってたり、うん、かなり黒かったですよね。あだ名がポッキーだったので。
おお、あ、ポッキーのあのこう黒っぽいというか、あのチョコレートの、
そう、あと筋肉マンとか言われてました。あの足が筋肉しかなかったので。
僕は逆ですけどね。そうですか。で、まあ元気いっぱいで、なんかあれですね、うん、UFO もなんか詳しいんですよね。UFO 見てたの。
それいいんですか。
いいの全然いいの、全然いいの。
いや多分北海道の人はみんな見てると思いますよ。小学校の時に
番組の流れが変わるぞ、今日は変わるぞ、うん、
あーって見てますよね。
見たことあるよ、見たことは。僕も子供の頃結構見てますよ、九州なんで。九州も見えるんですよ、よく。北海道もよく見えるんですよね。
見えると
本州はあんま見えないですよね。
見たことないです。
うん、心がね汚れてるんだよ、それもね。
うなずきすぎ。
でもさ、ちょっとさっきね、ちらっと来た人、そこまでこだわらなくてもいいだろうっていう、UFO を毎日観察して、
そこ来ますか。
うん、それだってさ、高波さんでさ、ここだけ、この姿だけ見たらさ、どんだけあの、こうね、凛とした、可愛らしくて、こう、すらっとして、こうね、姿勢が良くて、でもその中身は UFO だったってなると結構。あ、なんもないか。
キャラ設定上ね。
そう、
ね、キャラ設定上ちょっと、
うんうんうん、でもこれ話題になるじゃないですか、セミナーで UFO 話もできるし
ね。え、まあそろそろ話してもいいかもしれないです
よ
ね。
いいと思うよ。でその UFO を追っかけたりとか、そういうね、なんか熱中するところもあってね、
うん、ありますね、
うん、ね、管制塔に電話して飛行物体ありませんかって電話したんでしょ。
あります。そこですか。
すごいな、いや、感動しちゃったんだけどさ。でとりあえずそこはじゃあ置いといて、
はい、
ね、で高校卒業しました。卒業してどちら行かれましたか。
大阪に行きました。
大阪に。なんで東京行かなかったの。
まあ、
そこ、
はい、ちょっと
ね、お腹をね、まあ10代のよくあることですよね、
うんうん、どんな、
まあありますよね、うん、10代ね。
何が。
あの、まあ あるじゃないですか。
わかんないよそれじゃ間違いがあったの、
まあ、間違いではないですけど、うん、まあ、うん、あるじゃないですか、ティーンのね、
あつかね、えティーンの頃って間違いしかないでしょ正しいことなんか一個もないんじゃないの
いやいや、まあ、清く正しく美しくっていう感じです
よ。いや今そうかもしれないけど、ね、ティーンの頃ってさ大体間違いだらけでさ、間違いを正義だとか真理だとか言ってるのが大体若い時代のね。
でも北海道は逆に、うん、そういうことができないない、
うん、そう、
あの
暴走族でこうやろうとして思ったも熊が出てくるから ね、
マックもなかったです。
マックもなかった本当かよ今北海道し怒ってるよマックあるよって。
いや函館になかったんですよ
当時はね。
当時はなかったですよ、ね、
うん、
でミスドですよ
まずえ
ミスド、うん、
あミスタードーナツね、
によるぐらいですよ。可愛いでしょ、
うん、いや、まあ、まあ変わらないと思うんだけど、
可愛いと思います。
で大阪、大阪でも大学でしょ。
大阪行きましたね。
行きました。大学に行った。
大学にも行った。あとは専門学校と、うん、行ったダブルスクールで行ってました、うん、
でその時は何を専攻したんですか。
まあこれはもうオフレコなんでいいと思うんですけど、
オフレコはもう放送入ってるから全然大丈夫。
いつからオフレコだったんですか。
全公開全公開ね。
ああ親に嘘をついたんですよ。
うん、なんか普通だよそんなの。
あのスッチーになりたいから関西に行きたいっていう、う
ん、でもスッチーっぽいよね。
嘘をついたので、うん、嘘を突き通すために、うん、これ聞いたら泣きますよね。それで、うん、あのエアラインの ECC のエアライン科に、うん、まあ行ったのもあるし、はいはいはい、あとはまあその近畿 の短大部かな、はいはいはい、小系の方にもともとだからそっちの方やりたかったんだけど、うんうん、まあいろんな T のねあれがあったのでまあ関西に行ったから、まあ、嘘もそれでついちゃったし、
うん
うん、まあそれを専攻してたみたいな、うん、だからまあそれをやりきってしまったみたいな、
うんうん、素晴らしい。でもねやりきったとこはすごいね
まあ一応嘘はね、うん、突き通した方がいいじゃないですか、うん、とりあえずね、うん、
で卒業していよいよあれですか、大阪の ANA のホテルに入ったと。
まあ、それも
これなんか 嘘なんですか。ジョークですか
ジョークじゃないですけど、でもジョークですね、うん、結構、
うんうん、
あれ氷河期だったんですよ、うん、
この時もすでに氷河期だったの。
この時ウルトラ氷河期でしたね、
う
ん、
そう
あの今日なんか、うん、ヤフーのニュースにも上がってた時とドンピシャです。年バレちゃうんですけど、
なんだろう、
1990
あ、就職氷河期の頃ってこと。
氷河期の頃の、はいはいはい、あの時よりはまだマシだみたいな、
氷河期じゃなかったっけ。
私就職活動してないんですいません。
ちょお嬢様。
お嬢様じゃない、
大変だったしな、ね、ここがね
あなたそこですか。
40過ぎて何を僕らバブル世代なんで
就職活動とかしてねえしし
てねえし中退だしみたいなね。
元不良だし、いや言ってみたかった今ちょっと、
はい、でなんかだんだん分かんなくなってきましたけども、でも ANA のホテルに、まあ、でも就職氷河期も入ったんだよね。
まあノリですよね、
うん、まあ、ノリでも 入れたのね、
うん、入った、
ね、で入って何年いたんですか大阪の。
7年
いました。あでも立派ですよね7年ね。で
間違いない。
で7年でどうですか大阪の ANA に入って、その会社にいろんな問題が起きないぐらいの程度で良かった悪かった。
あでも、ま、これもオフレコですけども、
うん、もう出てるから出てるから全部放送されるから儲かった頼むよ今日ね全部出してよ。
もともと独立するのを決めててこの会社を選んだんですよ、
う
ん、
キャリアアップでね。
そうです、うん、で、うん、その時はだから正社員で取ってる会社自体がそもそもほとんどなかったので、
うんうんうん、
まあ、ここに決めたっていうのが、うん、30歳までに独立することを決めてたので、
うんうんうん、
まあ、あと会社に入る時に3年は辞めないとかルールを決めてたので、まあ、嫌でもいたって感じだったんですよね。
でもそれほとんどね今の人はそう決めて入ってもさ5月に辞めちゃったりするじゃない、8月に辞めちゃったりほとんどじゃない、うんうんうん、1年持つのがその、ね、3割しかいないとかいう、それでもやりきるってのはやっぱりそれだけこう思いがあったんですね。
なんかね、うん、もうこう目当てみたいな、
うん、どんな目当てや
だから無遅刻無欠席とか、うんうんうん、こう会社ではプライベートを明かさないとか、
うん
うん、なんかそういうこう、うん、7か条ぐらいがあったんですよ。自分で
決めたのね。
自分で
会社で自分で決めたのね
そう自分で決めた、うん、あのミッションみたいなのがあったので、それをまあやりきってから考えようみたいな、うんうん、
素晴らしい。でやりきっちゃったんで やりきったのはじゃあ29、30前ぐらいですか。
もうちょっと前ぐらいかな。
もうちょっと前
か、はい、
でもいよいよいよいよ独立しようと、
まあ流れですよね、
流れで乗り換え、
乗りです
ね、乗りでね、
乗りで、
で、で大阪からいよいよ東京に出て、うん、来るんですよね。
はい。
で引っ越し大変だったんじゃないですか。
引っ越しは乗りですよね。
乗りですか、全部乗りですか。
ね、乗りですよね。
乗りですか、うん、引っ越しはもう代金かかってないんでしょ。
まあ、1万円
1万円
を切ってましたよね。
あ、本当。でそのちょテクニックちょっと教えて、そこの、
まあアナだったので、うん、まあ、福利優待の片道切符を
大丈夫か、大丈夫か、
残す
大丈夫か、 JAL がなんか突き込んだりしないか大丈夫か。
大丈夫です。で、あとは
宅急便、
宅急便で引っ越すために全部人にくれてやった、
うんうん、
っていうのと、あとはただの家を探した、
うん、そこはちょっと危ない話ですかね、ただの家を探すのは。
まああるだろうと。
大阪の人ってさ、このノリ多くない？まあ、あの前出たほらあの大阪の方々も出てくるときになんか、ね、探して探してって、そんなに、まあ、でもいいですよね、
探せば、
うん、まあ、探せばっていうか声かければいいお家住んでみたいな。
そう、うん、もう私あとパソコンも欲しかったので、うんうん、パソコンも2人目ぐらいで多分見つかりました、ね、要はなんか独立に必要なものみたいな。お店
じゃない、ヤマダ電機とか行って探したらじゃないの。違うの。
いや、どっかにあるだろうと、
うんうん、
眠っているアイテムが、
うん、そうだ、俺もそういえばそうだった。うちのファックスもそうだったな。そう、眠ったのをもらったんだ。あれがうちの会社の始まりだ。あ、同じですよ。だからそこは
ですよね。
同じですよ。なるほど。で東京にいよいよ来て、初東京ですよね。まあ、まあ遊びに来たことはあるだろうけど。
そうです、初東京です。
で野心に燃えて、よしやったるぞと、
まあ、来てから考えようみたいな。
先々週の上田さんからですね、ノリで生きようぜっていうの、この番組テーマがだんだん変わってきて聞いてますんで、ノリで生きようよみたいなね。ということで、東京に来て、高波さんがそれからそのノリがノリじゃなくなってくるようなこう目に遭うんですよね。
はい、
はい、っていう苦しいですね、体験は、リスナーの皆さんすいません、来週お聞きしますんで、よろしくお願いします。高波さん達人じゃなさそうな、なんか感じで17分かかってしまいまして。これ達人だからね、みんなね、来てよってことで、また来週よろしくお願いします。
読書の達人、
はい、それでは読書の達人、日比さん、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、欲張ってちょっとだけ欲張って、2冊本をご紹介したいと思います。いっぺんに来週に取っとけよって話なんですけどね。まあ、ちょっとそうなんです、今まで、割とビジネス書を僕は中心に紹介してきたというか、多分聞いてくださってる方もそういう層が多いだろうと。で、まあ、僕もそういう本を読む比率が割合多いんで、ビジネス書が多かったんですけど、結果全然違ってですね、まず1冊目がですね、報道カメラマンの宮島茂樹さん、不詳宮島っていうの結構有名な方なんですけど、その宮島茂樹さんが書かれた不詳宮島、死んでもカメラを離しませんと、いう本です。で、まあ、そもそもこの本、本当は、まあ、ぶっちゃけど今日 Amazon で届いて今日読んだっていう本なんですけど、ポッドキャスト、で他 の、 金曜日たちではない他のポッドキャストで、ちょっと紹介をされてましてね、石原明さんっていう方がやってるポッドキャストで、紹介されてた本なんですけど、とにかく面白いと。面白いっていうのは内容もだけど、その文章の書き方が面白いと。で、まあ、その石原明さんってそのこの本を紹介してた方はコンサルタントなんですけど、今 の、 そのビジネスマンに必要な大事なスキルの一つでその文章力があると。で、ビジネスマンってビジネス書はいっぱい読むんだけど、普通の本を案外読まないと、小説とかね。でビジネス書ってこう、なんていうの、それを読んでてもあまり文章力に役立たないというか、まあ文章としてはそんなに面白くない、内容は別として。で、文章力がつくためにはその文章として面白いというか、その何ですかね、語彙がいっぱい入ったりとか、日本語ってその 形容詞とかこうねすごい他の世界の言葉にはないたくさんの形容詞があったりとか、そういうのを勉強するためにはまあ他の本を読むべきだということでこの本が紹介されてて、で今日これを読んでですね本当にこう面白いんですよ、もう読んでてこうずっと笑っちゃうみたいな。宮島さんってカメラマンなんですけど、多分ご自分で書かれてるんですけど中身がすごい面白いと。でそれを読んで、そういえば僕昔読んだ本があったなっていうのを思い出したのが、サラリーマン転覆隊が行くっていう、本でして、これ何冊かシリーズで出てるんですけど、本田さんという、某大手広告代理店で働いてるバリバリのビジネスマンの方を中心とした、割ともう年をいったとか、まあ、40代50代30代もいるのかなのサラリーマンの人たちがこう休みの日になるとこうカヌーで川を下るっていう、そのまあドキュメントというか、いろんな川に行ってこんなことがあったみたいなことをこうずっと書かれてる、本なんですけど、これがまためちゃめちゃもうこれ僕10年前ぐらいに読んだんですけど、めちゃくちゃその文章が面白くてですね、で、まあ日頃ビジネス書を読まれてる方多分ポッドキャスト聞いていただいている方多いと思うんですけど、ちょっとこう毛色を変えてというか、まあ自分とまあねちょっと読んだぐらいで自分の文章力が変わるってことはないんでしょうけど、そういう意識を持って読むと、結構影響を受けるかなと。でまあね何かの原稿を書いたりとかいろんな場合にやっぱり文章力って必要だと思いますね。そういう観点で今日は、この2冊を紹介させていただきました。で、宮島さんの方は今でもアマゾンですんなり買えるんですけど、サラリーマン転覆隊が行く僕今日アマゾンで調べたらなんかほぼ絶版になってる僕ってでもなんか中古ではあるみたいで、あとまあ中古のそういう本屋席も多分あると思うんで、もうねぜひもうぜひ読んでもらえて本当に面白いですし、なんか人を引きつける文章ってこういうのなんだなっていうのが実感できる2冊だと思いますので、不詳宮島新太をカメラも話しません、あ、まあ、だから宮島茂樹さんの本だと、本田徹さんの本ですね、お二人とも何冊も本書かれてますので、ぜひ、手に取ってご覧いただければなと思います。ちょっと長いですけど、以上読書の達人でした。
来週が父の日ですか？来週が父の日ですか？あれ6月の2週目3週目、ね、2週目
2週目じゃない
2週目ですかね、あのうちね母にカーネーションが来たんですね。カーネーションが届いたんですよ母の日に。でちょっと父にも聞いてみようと思って、父にあの何がいいって言ったら、何もくれないのが親孝行だって言われました。
その心は、
その心は、うん、あの本当になんか自分の欲しいものじゃないと身につけないし、まあ、人にプレゼントあげるのは多分嫌いじゃないんでしょうけど、人からプレゼントされるのがあんま好きじゃないのかなっていう。
思い出したよ、
はい、
去年も父の日ネタだったよね。同じ話じゃなかったっけ？
多分違います。このネタは初めて
でも父の日ネタだったよね。
父の日ネタでしたね。
だしだしからで申し訳ございませんってことで閉めて閉めて閉めて。
それでは皆さん良い週末を。
週末をまた来週。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？